3月13日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。人型ロボット、アマゾンやエヌビディアが熱視線。アメリカアマゾン.com やアメリカエヌビディアといったテック大手が人型ロボットの開発に力を入れています。一般的なアーム型ロボットなどに比べると、人間が担うより複雑な作業を代替する可能性があります。もっとも開発は容易ではありません。ソフトウェア開発の優位性と豊富な資金をてこに、人型ロボットに投資するテック大手の開発戦略を分析しました。あなたの留守にスタッフ入室、スマートロックで新市場。スマートフォンアプリで玄関を開け閉めできるスマートロックを活用した留守宅サービスが広がり始めています。家事代行やペットシッターを頼む際に、日時限定でスタッフが使える電子鍵を発行する仕組みです。物理鍵を渡す手間がなく、複製や紛失の心配とも無縁です。アメリカでは冷蔵庫の中まで食品を運ぶ家中配も登場。家主不在の家には大きな商機があります。激安、横浜ホテルに変革の波、外資系が相次ぎ進出。ペリー来航からわずか7年後の1860年に、日本初のホテル、横浜ホテルが横浜関内に開業して160年超。みなとみらい21地区でも、近年は外資系を中心に新しい高級ホテルが続々とオープンしています。一方で、インバウンドが少なく、観光客の9割が日帰りという側面も。地域のホテルはどう課題を乗り越え、どのような未来を描くのかを探ります。東芝テック、生成 AI で反則クーポン、好みの商品を推定。東芝テックは、生成 AI を活用し、反則クーポンを配信できるシステムを開発しました。顧客データが足りなくても、生成 AI が架空の消費者層を浮かび上がらせ、好みを推定してクーポンを個別に配信します。この夏からスーパーやドラッグストアなどに販売し、5年後に100億円の売上高を目指します。東大阪市でネジ配送ロボ構想、ハコボット、弁当で実験。ものづくりの街、大阪府東大阪市で自動配送ロボットの運行構想が浮上しています。事業主体は実業家の堀江貴文氏が取締役として参画するハコボット。近畿大学を拠点に弁当を運ぶほか、ネジを倉庫から販売店に届ける実験を年内に行いたい考えです。将来は町工場同士の部材のやり取りを担うことを目指します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は貸し株、チェックしておきましょう。貸し株とは、株主が保有する株券を一時的に貸し出す制度で、株式レンディングとも言います。貸し手は、銘柄や貸し出し期間に応じた貸し株料を借り手から受け取ります。長期保有する株券を有効活用する手段として、保険会社や年金、投資信託などが利用しています。証券会社が機関投資家などから株券を集めて、ヘッジファンドなどに融通しています。以上が今日知っておきたい用語、貸し株の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ12兆円とも言われる、日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。アカデミー賞で日本の2作品が受賞しました。今回はそれに関連した日本のコンテンツに関するニュースをお届けします。アメリカアカデミー賞で宮崎駿監督、君たちはどう生きるかが長編アニメーション賞、山崎隆監督、ゴジラマイナスワンが視覚効果賞を受賞しました。漫画家鳥山明氏の訃報に世界から追悼の言葉が集まるなど、コンテンツの宝庫として日本への注目度は高まっています。ただし、産業としての基盤には脆弱さも目立ち、好機を生かすには克服すべき課題は多いです。 イラスト畑出身の鳥山明氏は、戦後に手塚治虫氏が土台を築いた日本漫画を一段進化させたと評されることが多いです。服や車を細部まで描き込み、豊かな社会に生きる若者を引きつけ、漫画を大人が鑑賞するアートに高めました。多くの人物を描き分ける腕は連載を支え、ゲームドラゴンクエストのキャラクターデザインにも生かされています。古い知的財産 IP を進化させたのが、近年のゴジラシリーズです。哲学的なアニメで知られる庵野秀明監督のシン・ゴジラは政治劇を盛り込みました。VFX、視覚効果技術に強い山崎版ゴジラは、間近に迫る怪獣の迫力を観客に体感させます。いずれもゴジラは CG ですが、両監督は着ぐるみ時代の重厚感を受け継いでいます。IP 再活用の手本を示した形です。宮崎駿氏の最新作は巨匠の集大成といえます。一時は参加するスタジオジブリ内で後継者を育成するため、分業したり裏方に回ったりしましたが、前作風立ちぬと今作では監督として自由自在に腕を振るい受賞につながりました。多様な才能が年齢や分野を超え個性を生かして作品を作り、ファンが支えます。こうして漫画、アニメ、特撮、ゲームといった日本のコンテンツは厚みを増し、世界でファンを獲得してきました。2022年の日本アニメの関連商品を含む市場規模は2兆9277億円と10年間で倍増しました。半分は近年急増した海外向けの販売です。経団連は昨年、漫画、アニメ、ゲームなど日本初コンテンツの海外市場規模を2033年に2021年比で最大で4倍強の20兆円へ引き上げようとの提言をまとめました。達成すれば今の自動車輸出額を超え、輸出額全体の2割に当たる額になります。ただし、先行きが順風満帆とは限りません。制作の基盤は予想外に脆い上、映画の制作予算はアメリカの対策に比べれば桁違いに低く、経験と情熱で補う局面が続きます。一方で、日本のクリエイターの才能に気づいた外資は構成を進めています。経団連は、昨年の提言書に、産業育成のため、世界から人、物、金が集まる仕組みや、スタジオ、劇場、教育機関などが集まる拠点が必要だと記しました。民間投資を促すため、特区制度を活用し、各種規制を緩和するよう求めています。1970年代に、宮崎駿氏らが作ったテレビアニメ、アルプスの少女ハイジはヨーロッパでも人気が高かったです。日本の漫画、アニメ、ゲームで育った人々が世界に大勢おり、作品の配給などに汗を流しています。豪族の国にまだ追いつかれていない今が、産業として基盤を固める最後のチャンスかもしれません。知恵を絞りたいところです。ということで、今回はアカデミー賞での日本2作品受賞に関連した日本のコンテンツに関するニュースをお届けしました。日本のコンテンツ産業の現状や外資の動きなど、もっと詳しく知りたい方はこのチャプターのリンクより記事をご覧ください。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。
ここでビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションや、ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
ヤング日経水曜日、おはようございます。望月です。皆様いかがお過ごしでしょうか？先ほどのチャプターでウィズポッドキャストカンファレンスのお知らせがありました。私望月は24日のヤング日経コーナー、政治の疑問、細野さんに聞いてみように出演します。政治に関する疑問を衆議院議員の細野豪志さんに聞いてみるコーナーです。皆様にイベントでお会いできることをとてもお楽しみにしています。ぜひお越しください。さて、春の足音が聞こえてくるこの時期、何か新しいことを学び始めてみたいという方も多いのではないでしょうか。 最近ではインターネットでどこからでもすぐに始められるオンライン学習サービスなども多くありますが、私が一つの選択肢としてお勧めしたいのが大学のオープンカレッジです。オープンカレッジとは学習の機会を広く一般に提供するため、私立大学を中心に設けられている一般向けの講座です。私自身も大学院を修了してから受講を始めました。大学の講義のように毎週同じ時間に講義室へ行って他の受講生たちと一緒に授業を受けています。オープンカレッジで私がいいなと思っているのが、まず私の場合、何かをゼロから学び始めるときには基礎の部分は独学よりも講義形式の方が合っているなと感じているので、そういったところもそうですし、あとは先生に質問できる環境があるというところです。それから仲間がいる環境で対面で定期的に授業があるので、モチベーションも維持しやすく楽しく学べているなと感じています。オープンカレッジは4月頃から開講される春季と10月頃から開講される秋季に分けて開かれるのが一般的なので、春季はそろそろ申し込みが始まる頃合いかなと思います。この春から何かを学び始めたいという方は、オープンカレッジという選択肢を考えてみるのはいかがでしょうか。素敵な学びの輪が開かれていることと思います。前回もニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなど、たくさんのコメントありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経の X、旧 Twitter のフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選して投稿しています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと真瀬智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。